久しぶりに三条の教えをみんなで共に見ていくということなので、多分に全体が見えなくなっているかと思いますので、ちょっと振り返りながら行くのは考えていきたいと思います。特にこの13節14節はとても有名な箇所ですね。多くのクリスチャン以外の人たちもこの狭い門から入りなさいというこのフレーズはよく使われるところですし、小説にもあります。でそんな箇所ですから、余計それゆえにって言ったらいいんでしょうか、あらゆる意味で勝手に使われている、また言葉でもあります。つまり誤解、誤って理解されている聖書の言葉でもあるというふうに言えると思います。まずちょっとこれ考える前に、入る前にですね、この三条の教えを全体的にちょっと理解していただきたいんですが、この7章の13節で全くまた一つ区切りが始まるというふうに考えていいと思います。12節まででだいたい一応イエス様が教えられた心の持ち方、そして対神様との関係、そして人との関係というあり方については、第7章の12節で終わってる。というふうに理解しましょう。で、それでよろしいだろうと思います。そして、その三条の教え自体、それものは12節で終わって、じゃあ13節以降何かと言いますと、実はその教えをですね、具体的にどういうふうに私たちの日常生活の中で、クリスチャン生活の中で実践していくのか、ということが、ここで、言われていく。それが13節以降だ、というふうに見ることができます。そうすると、理解しやすいのかなと思います。私たちが、この12節までで言われていた教えを日常生活の中で実践し、実行するということの大切さ、そしてその必要性、それをこのイエス様が聴衆に向かって力説しているところというのが13節以降ですね。私たちはこの三条の教えをこの理解するときに、この13節14節もこれもこの三条の教えの全体の中で見ていく必要があります。よくほとんどの有名な箇所っていうのは、だいたいその言葉だけが狭き門より、そういうこうフレーズだけで見て、そしていろんな解釈というか用い方をされますけれども、大切なことはこの三条の教えの中でこの狭き門から入るってどういうことなのっていうことを理解するべきです。そしてまた広い門とは何なの、そして広い道狭い道ってどういうことなの、何を指しているの、何を言っているのかということを見る必要があります。そうしないと、この三条の教えがバラバラになってしまうんですね。ですから、これは一つの五章から始まった七章の終わりまで、これは一つのまとまったメッセージなんですよね、イエス様の。で、そのメッセージには、教えとそれをどうやって実践するべきかっていう、実践への勧めっていうのがあります。で、この十三節以降は、実践への勧めであります。で、特に、この三条の教えの中で、この五章から始まるんですが、この七章は、この裁きという主題で取り上げていますよね。七章の一節を見ますと、裁いてはいけませんということから始まりまして、七章は裁くということについて、そこに焦点を当てて、教えがなされます。で、この三条の教えの、この、本質っていうんですか、性格を、教えを日常生活の、ね、中でどのようにして表していくか、それがクリスチャン生活を通しての証とか伝道という意味で13節以降を見ていくということをね、13節14節ってクリスチャンが今までイエス様が教えてきた7章の12節までの教えをどういうふうに受け止めたらよいのかということなんですよ。そしてそれを実践するってどういうことなの、この世の中でクリスチャンがこの教えを実践するってどういうことになるのというのが13節14節に 説明されている。ね、教え教えで、ああ、いい教えです。で、終わってはならないんですね。これは私自身もそうなんですが、説教もそうなんですが、日常生活の中で、実は聖書の教えを聞いて、そして教会の中で説教を聞いて、ああ、いい、終わった。で、出た途端に、ああ、これは私はもうあとはこの世の中の考え方で行きましょう。教えは教え。聖書は聖書。でも現実はね、っていうふうな生き方をしていくことについて違うよ、と教えてるのが、この13節14節なんです。そんな風にこう見ていき、いくと全体が見えるんじゃないでしょうか。つまりイエス様が実現されようとしている神の国は、この世が今まで経験したどんな国とも全然違う国なんだよ。そこにクリスチャンっていうのは生きる民なんだよって言ってるわけです。で、この世の中の原理原則とは全然違った神の国の原理原則に従って生きるってどういうことなんだろうね。そんなことが自覚的にこの世とは全く別なものだということをまず理解して、13節14節をに取り組んでいかなければなりません。この世の延長線上でこの三条の教えを実行するなんてことはありえません。できません。だから、この世とは違うということを、まず頭に覚えて、そして、これを見ていきたいと思います。つまり、私たちキリスト者っていうのは、この世とは全く別なものであるということを自覚する。これは、ある意味でクリスチャンたちにとっては当然なことで、よく聞いていることだというふうに思われるかもしれませんし、また聞いていますよね。ですから、この世ともし同じであったらば、キリストが来られた意味も、そして十字架で身代わりとなって死を遂げられて、神の民が新しく誕生させられたということも意味がなくなってしまう。キリストの十字架が意味なくなってしまうのは、クリスチャンであると言いながらこの世の価値観で生きていくことなんですよね。それだけ意味がないんです。キリストが来られた意味もなくなっちゃうっていうんです。神の国がこの世で違うということが明らかにならない限り、キリストの十字架は意味がないし、またクリスチャンの存在も意味なくなってしまう。そういうことをここでは言っているわけであります。そうすると、この世とは違った生き方をしているのがクリスチャンです。じゃあ、この世と違った生き方をしているクリスチャンは世からどう見られるかと言いますと、やはり、この世はクリスチャンを多分に嫌うでしょうね。で、実際にクリスチャンたちは、初代教会のクリスチャンたちは迫害を受けていきます。ね。本当にそれはもうすごい長い歴史ですよね、クリスチャンたちの迫害は。実に、4世紀の初め、313年、ミラノの勅令が発布されるまで、迫害は国家的にもなされてきた。非常に300年にもわたる、その厳しい、生活を強いられていった。それがクリスチャンであります。じゃあ何かクリスチャンは悪いことしたんでしょうか。そうじゃないんですよね。この世と違うっていうことで迫害を受けるわけです。この世の人たちはクリスチャンが自分たちと違った生き方をしているので、それで嫌うし、それで危険視するし、そのゆえに迫害をしていく。それが現実であります。ですから、じゃあだからといってこの世から自分を分離して修道士や世捨て人になるべきではないと聖書は言っています。なぜならば、イエス様も言われてますね。あなた方は世の光だというふうに言っています。とすると、クリスチャンがいなくなった世界っていうのは真っ暗なはずです。でも、いてもいなくともあまり変わらないと、クリスチャンばっかりだったら、まあ、真っ暗にならない、感じないよね。でも、あ、クリスチャンがいるっていうことは、そういうことなんだ。今まで当たり前だと思ってたことが、実は恵みであるってことが気づかされたり、また当然みんながやってることだからいいことだろうと思っていたことが、それは罪だったんだ、 ていうことがこう明らかにされていく。それが実はクリスチャンの存在なんでしょうね。ですから神の民が生きるべき生き方っていうのは、この当時でも最も実は神様に忠実である生き方であった。つまりパリサイ人や律法学者と言われる人たちは忠実だと言うけれども、儀式に忠実なのであって神様に対して忠実だったわけではありません。ですからそこが浮き彫りになっていきます。ですからパリサイ人や律法学者たちや律法の教師たちと言われる人たちとの教えとを比較しますと、非常にそこには対照的な姿が、イエス様の姿が見えます。ですから、この三条の教えでもあるんですが、当時最も宗教的だと言われているパリサイ人や律法学者たちよりも、あなた方はさらにその上を行かなければならないっていうふうに、三条の教えの中で言っているんですよね。それくらいパリサイ人の義に勝れなければならないと、この5章の17節から48節の中で語っていきます。さらに進んで、じゃあどのようにしたら義を行う、どのように義を行うかっていうと、この6章の1節から18節で施しの仕方です。祈りや断食の仕方について教えていきます。そしてさらにこの最後には6章の19節から34節で、この世での生活に対して私たちが取るべき態度について教えています。そして7章の1節から12節で、先ほど言いました裁きという問題について、他人に対して私たちが取るべき態度はどうあるべきかということを、クリスチャンとしてあるべき姿を教えています。で、こういった原則の上で、続いて私たちがこの教えに従って、これを実際生活に表現、実現していくという、そこで証ししていくという生き方をイエス様は望んでいるわけです。で、その生き方というのは、短い言葉で言うならば何か、狭い門から入るということなんですよ。というふうに言うことができる。ですから、狭い門から入ると、そして細い道を歩むというクリスチャン生活というのは、この5章の1節から、ずっと7章の12節まで言ってきた生き方を私たち自身が実践するということなんです。それはまるでこの世にあっては狭い門から入るがごときものであるし、また細い道を歩むがごとき歩みなんだというふうに言うわけであります。非常にこれは驚くべきイエス様の教えであります。そこでさらにこの私たちのあるべき姿として教えている中で、この狭い門から入りなさいっていうこの教えの中で、さらに詳しく見ていきますと、まず第一に注目すべきことは、やはり先ほど言いましたように狭い門ということです。で、この狭さということに目を向けます。それと同時に、狭い門から入って道が広くなるんじゃないんです。狭い門から入って細い道を歩くんです。で、門は狭いけど入ったらあとは楽っていう、そういうクリスチャン生活ではないというふうに教えているんです。入るのも狭いんですけど、入った後もその歩みというのは細い道だ。つまりみんながやっている道じゃないよっていうことなんですよ。みんなが考えている価値観やその世界観で生きていく、いけるものではない。これ特別な、本当に考えてみると狭い道を歩くがごとき特別な生き方なんですよ、というふうにこの5章の1節から実は7章の12節までの教えというのは、まさに狭い、本当に入り口も狭ければ、その歩みもずっと他の人と比べてね、ああみんなで手を組んで歩けば楽しいっていうものではないということです。このことを実は狭い門、そして細い道というふうに言っています。で、しかもその狭い門から 入れというふうに命じているわけであります。そして狭い門から入って何かというと狭い道を歩くためであります。このようにして主が用いているこの狭い門とか細い道っていうのは非常に私たちにこのクリスチャン生活というものを思い描かせる、世とは違うクリスチャン生活というものをこう私たちの心に描かせる非常に良い例えだなというふうに思います。ですからこういうふうに私たちは想像してみてください。私たちの目の前に二つの門があります。一つの門は実に大きくて広い門、そしてこの大半の人たちはそこから入っていきます。でもう一つの門は一度にはやっと一人しか通れないくらいの極めて、しかもこの膝をかがめないと入れないもんっていうのがある。ですから心の貧しいものとかね、悲しむものが入れるもんなんですよ。それって誇っていると入れないもんです。つまりいかに心へりくだっていなければ通れないもんかということをまず言っています。その門というのはそういうものなんですね。三条の教えから見ていきますと、ですから最初に言っています。まず私というか己って言ったその自我というものを捨てないと、へりくだらないと通れない、くぐれないもんであるし、歩み続けることができない道だよと言っているわけですよね。で、大きい門を見ると広い道へとつながっている、そこに大群衆が殺到しているというのです。そんなことをちょっとイメージしていただく。ですから、そしてもう一度狭い門に戻りますけど、狭い門の方は入り口が狭いだけではなくて、その道はどこまでも細い、でそこを歩いている人は本当にごく少数しかいない、そんな光景を私たちは思い浮かべることができるんじゃないでしょうか。この日本という国においてはクリスチャンの歩みというのはまさにそうなのかもしれませんね。で、本当に福音で聖書に基づいて生きていこうとする人っていうのは 1% に満たない、いやある人は 0.1% 以下なんだっていうふうにもう言ってるくらい少数であります。まあ私はこの日本で 0.1% もいるっていうのはすごいなと逆に神様を褒めたたえるんですけどね。それくらい難しいことだろうというふうに思います。で、この狭い門とか狭い道っていうのは今までイエス様ご自身が語ってきたことだと先ほど言いました。だからこそこの狭い道であり、そしてその道を歩いてほしいというふうに勧められているわけです。三条の教え以外のものでも何でもいいよと言っていないんです。だから狭いんです。で、その生き方は狭い道の生き方なんです。で、この狭い道、門から入ってその狭い道を歩き続ける。そういうふうにイエス様は勧めています。私たちの主であり救い主であるイエス様が私たちにそこに入れようと、私たちはイエス様によって救われたんだよっていうことを覚えなければなりません。そのために選ばれたんだ、そのためにイエス様の十字架について死なれたんだということを私たちはまず覚えなければなりませんね。私たちが楽してみんなと仲良く楽しく行くようにするためにイエス様は私たちをキリスト者として選んだわけじゃないという点を覚えましょう。ですから私たちがクリスチャンなのになぜこんなに辛いんだって言ったらば、あ、この辛さをのために特別に選ばれた。だってみんなが楽しくね、ワイワイと手を組んでいけるんだったらば、キリストによって選ばれるという必要ないんですよ。みんなそこに入るんですから。みんなそこの道を通るんですから。イエス・キリストが十字架について死なれて特別にその救われるものを神が御子にお与えになるなんていうことをしなくても済むわけであります。この狭い門から入ったら、あとも狭い。 まさに狭い門から入ったら後は広くて、目を閉じていても何の手引きもなくても歩けるというものでは決してありません。その道は狭く細くなっているので、よくよく注意しなければその道から逸れてしまうし、時にはその道から落ちてしまう。良き道案内が必要ですよという、また勧めであります。その良き道案内がこの三条の教えです。これを私たちは道案内にしましょうという勧めであります。で、このことはクリチャン生活ということだけではなくて、私は最近すごく危惧している点があります。それはクリチャン生活がこの世にあって決別していく特別な、特殊なって言ったんですが、特別な歩みなんだということだけでなくて、実はこの問題は教会でなされている伝道とか証という視点から見ても、私は非常に警告されるべきところだろうなぁと最近特に思います。この広き門を、教会の門を、間口を広くしようという考え方、それが非常に教会の中に入ってきている。じゃあ教会の間口を広くするってどういうことですか。みんなが集いやすいように何でもいいよっていうふうに教会が招くということです。聖書を第一とし、そして聖書の教えを私たちが守れないけれども、でも神様が私たちにお与えくださったこの聖書を私たちの人生の指針として、そして教会形成の中心として、案内人として用いる、大切にする、これを第一にするということをやめて、世の中も、ああこういうことやってる、ああいうこともやってる、だから教会もそれをやったらみんな集まるよ、だから聖書聖書というのをやめましょう、もっと楽しいことやりましょう。実際にそういう問題が起こってます。教会の門自体が広くなければならないと言って、その聖書から離れたこと、この世の人たちが喜ぶことを教会も取り入れようとする傾向が非常に強くなってます。じゃあ取り入れても、取り入れれば、いろんなものを取り入れたらどうします？いっぱいになっちゃいます。何か出さなければなりません。礼拝という1時間半の中にいろんなものを取り入れたらば、もうプログラムが過密すぎて、とてもじゃないけど入りきれません。でも間口を広くしてみんなを入れる。みんなの歩きやすいようにする。するためにはどうします？聖書の教えを外すんです。説教の時間をなくすんです。ですから、今、BBF のアメリカの中で一つ問題が起こっていることは、説教の時間が非常に短くなる。10分か15分。すべての BBF がそうだって言ってるんじゃないですよ。ある教会がそうです。そして、あとは歌と、そして寸劇と、が中心になっていく。そうするとみんな集まりやすい。といって、この教会の間口を皆が入りやすくするために広くする。で、それが伝道だと思っていることなんです。で、そうしないと人が来ないから、教会は証をしてないことになるというふうに考えることなんです。でも、聖書を除いて、そして教会の証ってなってるんだろうか、あるんだろうかという危機感を今覚えるのであります。本当にこの教会は狭いもんでなくなっているんです。この聖書にっていうことが言えば言うほど硬いとかね、頑固だとか。で、金沢教会 BBF では硬い教会だって言われてるんだそうですね。とっても、硬い。頑固っていうことなんでしょうけど。で、私はむしろそれは喜んで良いと思っています。この聖書を第一にする、そしてその教えを第一にするということにおいて、頑固だとか硬いとかと言われたならば、むしろ私たちは、あ、教会は、本来あるべき姿になっている。 教会は本来あるべき人たちが、神様によって招かれた人たちが集まる場所となっている。狭い門から入る人たちがここに集まっている。そして狭い門を歩い、道を歩いている、細い道を歩いている人たちが集まっている。そういう集まりなんだ。というふうにむしろ誇ってよい。そのように思うのであります。ですから、教会の間口を広げようとしている。そしてこの与党、その広げ方において、与党競争をしてしまう。これはとても危険なことです。そうです。結局、キリスト者になるということは、救われということは、クリスチャンでないということと、もう大差なくなってしまっているというのが現状であります。これは、私は大げさに言ってんじゃなくて、現実的にそれが見られるんです。ですから、クリスチャンは、この主に従うという生き方、三条の教えを実践していく生き方を、狭い生き方なんていうふうに考えないで、最も魅力的で素敵な生き方なんだ。人生なんだ。というふうに私たちは捉えてその教えを大切にしていく。またそれが示されていることを喜ぶ。十分に私たちはこの三条の教えで言われていることを実行できません。でも実行できないんだけれども、その道を選んだものなんですよね。その生き方を選んだものなんです。そしてそういう素晴らしい生き方に召されたものなんですよ。特別に区別されたものなんです。それは私たちは本当に喜ばしい立場に私たちはいる。確かに戦いがあるでしょうね。現実はちょっとした悪でも犯罪でも現実の世の中は違いますね。みんなで行えば怖くはない。ちょっとしたことぐらい。大勢が通る道が正しい。そういうふうに考えるのは普通であります。ですから、違った道が歩んでいると、すぐおかしいっていうふうに、その道がいいか悪いか、どういう道なのかっていうことを調べないで、自分たちと違うからおかしい。で、じゃあみんなで歩いてるから正しいのっていうと、決して正しくないのにもかかわらず、みんながやってんだから自分は正しい。というふうな考え方で、平気でキリスト者だと言っているということは、ちょっとこれは考えなければならないところだろうというふうに、教えられるところであります。そうして、もし教会が、何でもいいよ。何でもありだよ。楽しく、そしてみんなが和気あいあいとしていられるならば、まあ多少めんどくさいその聖書の教えっていうのは脇に置いて、そして楽しく集まりましょう。楽しい集会をしましょう。というところで、この招き入れられて、入ってみたら狭かったっていう。これ、嘘になりますよね。偽りがありますよね。でも入って、そして本来のキリスト教会のあり方というのは、狭い入り口から入って、狭い門から入って、またその細い道を歩む。そのことを覚悟するということはちゃんと伝えるべきことなんでしょうね。クリスチャンになったら幸せになりますよ。クリスチャンになったら経済的にも、そしてまた生活も家庭もみんなうまくいきますよ。そういう甘いことを言ってて、そして実際やってみたら違った。これは、聖書の教えとは違います。聖書はもう公然と言っています。入り口は狭いんです。そしてその歩む道も厳しく狭い、細いんです。と、こう、はっきりと言っているんです。で、その覚悟を持って、福音というのは伝えられなければなりません。そうでなければ、聖書が教えている教会のあり方、宣教のあり方とは違うのではないでしょうか。まあ、私はこのことを見たときにすぐ思い出すのが、日本の茶室なんですよね。茶室をちょっと思い浮かべますとね、本当に入り口はね、狭いんです。で、武士はその刀を持ったまんまだと入れない。刺したまんま。だからそれを置いていかない。武士って、 武士の魂刀でしょ。その最も大切だと言える誇りを外に置かなければならないんです。そうしないと入れないんです。ああ、なんか茶室をもう私は思い浮かべました。そして中に入ったらどうです？ちゃんと作法があるんですよね。私嫌だからってね、もう寝っ転がってお茶飲んでっていうわけにはいきません。ちゃんときちんとそこに入ったらば入ったなりの作法がございます。そしてそこで歓談をします。そこの中にはもう武士だとか、かつてその茶室に入る前は大名であっただとか、お金持ちであっただとか、全くそれ関係なくなるんだそうですね、その空間は。一切の誇りもメンツも立場も、それは一切ない。そういう生き方なので。でも世の中は茶室の外なんですよ。自分たちのその立場や、メンツや、そして誇りや、そういったものでしか生きられない世界なんです。それがそのこの世の生き方です。そしてそれは広いもんなんです。そして広い道なんです。それが普通なんだというふうに言ってます。でも、教会は違うはずであります。私たちがこの世で第一にすべきもの、まさにこの世とこの世に生きている大勢の人々とは全くその意味では違った価値観、生き方を持って、この世の価値観や好み、生き方と断絶するということ。それを決断をする。そしてそれをこう遠ざけていくという生き方。それを進めているのが、この狭い門から入りなさい。と言っているところであります。人数が多い少ないで命に至る至らないということの証拠にはならない。むしろ狭い門から入って細い道を歩む少数者の生き方の中に命がある、命に至る道があるし、命の中を生きているということなんだよ。そういう意味ではイエス・キリストを信ずるということ、それ以外にはないっていうのは狭いんですよ。そしてそのイエス様の教え以外に、もう私たちクリスチャンが最優先すべき生き方はない。細い道なんです。それがキリスト者に言われている、実はこのことの意味なんです。ですから、三条の教えっていうのは、当時のユダヤ人社会においてさえも、実は、受け入れることのできない、道だったわけです。だって、例えば一つ考えてみてください。目には目、歯には歯。という、当時ユダヤ人たちにとっては当然のことでした。で、同じような、もし、片手取られたら片手を取り返して、相手の手を取ってね、そして胴体法って言いますか、それが当然でした。そういう権利がありました。でも、それをしないんでしょ。で、共に一里行くも、まあ一里っていうのは日本的に行くですかね。1ミリを行かせるものに対してさ、その倍家っていうんでしょ。そんなのやる義務ないんですよ。にもかかわらずそれをしろ。これはもう全く違った生き方であって、当時の人たちから行けば、全く考えられないような人生観です。価値観です。で、その生き方こそが、クリスチャンの生き方だということを私たちはここで自覚していかなければなりません。ああ、だからもうやだ、寄せ人になりたいって言って修道院がいいんだ。それは全くまた誤ったとの考え方。私たちは世の光、地の塩となるべくして、実はなるために狭い門から入り、細い道を歩むんです。修道院に入ったら世の光とならないし、地の塩とならなくなってしまう。ですから、その修道院に入って世と断絶することが、実は細い道、狭い門から入る細い道を生きるというクリスチャンの生き方を実践することにはならない。全く誤った考え方であります。それと、最後、ちょっと熱くてあれなんですが、もう一つ、この狭い門ということの中に、もう一つ意味がありますね。なぜかというと、パウロは私たちに対して言ってます。 古き人を脱ぎ捨てなさいって言いました。古き人、最初のアダムですよね。アダムの性質です。つまり生まれながらの性質です。それを古い人、最初のアダムって言ってます。そして私たちはキリストにあって新しい人となったですよね。でも私たちクリスチャンは古い人を同時に持っていると。狭いもんってどうです？古い人と新しい人一緒になってそこを通ることできない。だから古い人は脱ぎ捨てなければならない、置いてこなければならない。で、キリスト者生活ってのはこの意識じゃないでしょうか。三条の教えを実行するってことはほとんど、完全に実行するなんてことはほとんど無理です。でもね、この狭き門から入りなさいって言ってることは、古い私、生まれながらの私、それを私たちはもう伏せたものなんですよね。クリスチャンになった時点でその門の入り口でもう置いてきたものなんだってことを覚えなければなりません。そのことも言っているところであります。狭い門っていうのは古き私の、かつての私とクリスチャンの私と一緒になって歩めるような歩みじゃないということです。クリスチャン生活というのは私たちは決断をしなければならないんでしょう。決断が迫られているんでしょう。古い私のまんまで生きることを、それを良しとしているのか、いやそれを私たちはいつも合わせてきたはずだ、それは私とは関係ない生き方になったはずだというふうに自覚していくべき生き方じゃないですか。ですから狭い門に入るには自分自身を捨てなさい。もし私に従ってきたいと思うならば自分を捨て、自分の十字架を追ってっていう、あのイエス様のおすすめが私たちにとってとっても重要な、新しい生き方をする、それを選んだもの、そのために召されたものとしての生き方が私たちにとって、狭い門から入り細い道を歩む生き方をしているということです。私たちはそれを選んだものだということをぜひ覚えていきたいものであります。ですから、そして私たちのこの特権というのは何かというと、この世を出てこの生き方に、キリストと共に歩む生き方に入れていただいた、ですからその私たちの先を歩まれたこの世において、さまざまな神の本当のお心を、その実践してきたイエス様が憎まれ、激しくこの鞭打たれ、そして唾をかけられて軽蔑されていった、蔑視されていった、あの歩みは、決してこの私たちが特別にしているんじゃなくて、キリストご自身がもうそのように先に歩んでおられる、その道を私たちも今歩もうとしているということを私たちは自覚する。で、それが主に従っていくことが許されているものの、これを今度は逆に特権というふうにクリスチャン生活を考えたら良いのではないでしょうか。むしろそのように教えています。ですから、その狭い門から入って細い道を歩むというのはとてもかっこよい生き方なんだ。これは称賛されるべき生き方だって。そのことを短い言葉で、イエス様は教えている。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。一言お願いいたします。愛する父なる神様、みんなで歩けばそれが正しい、怖くはない、そのように思って、みんなと違う生き方を恐れてしまいます。また自分たちと違った生き方をしているものを危険視してしまいます。私たちは人数が多いか少ないかではなく、その道が 命に至る真実な道かどうか、そのことに目を留めるべきであることを教えられます。私たちは一体どのような門から入り、どのような道を歩いているものなのか、もう一度自己吟味をし、そして狭い門から入り細い道を歩いているとするならば、私たちはなんと素晴らしい命に至る道を歩いていることかと、自分自身の生き方に確信を持つものでありますように、また持てるように、私たちの歩みを祝福してください。世とは違います。だから神様は私たちを選んでくださいました。この道を歩むようにと選んでくだされた、選ばれた私たちはまさにキリストの勇士であると、聖書は私たちの教えているかのごときでございます。どうぞ誇りを持ってキリスト者としての歩みを歩むことができますように。どうぞ神様の大いなる賛美と、そしてまた祝福の中を歩んでいるものだという誇りを私たちが持つことができますように、そういう素晴らしい主にある誇りをどうぞ私たちにお与えくださいますように、持ち続けるように励ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。